皆さんおはようございます。失礼しました。11月も半ばとなりました。朝と晩はだいぶ寒くなっておりますけれども、日中は例年よりも暖かい日々が続いております。また来週には寒さが深まるようですけれども、秋晴れが続く中にあって皆さんの信仰が支えられ、またご健康が支えられて毎日を過ごすことができるようにと願っています。一言お祈り持って始めますので心を合わせてください。恵みと憐れに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊い御名前をあがめ心から賛美いたします。この朝もこうして御前に出て、生きる神様、あなたを主にある兄弟姉妹と共に、また道を求めてこの場に集って来られた方々と共に、あなたを礼拝することのできるこのひとときを、また恵みを感謝いたします。あなたがどれだけ素晴らしい偉大なお方であるのか、またあなたが何を成してくださったのか、御言葉を通して私たちに今朝もお語りくださり、感謝とまた、喜びの応答として祈りと賛美とまたこの礼拝をお捧げできますように、礼拝のためとして私たちは贖われました。尊い十字架の血潮によって私たちは罪許され、新しい命、永遠の命が与えられたことを感謝いたします。神の子供とされ、また御国を受け継ぐ者とされた私たち教会が、さらにあなたの御言葉と聖霊の助けと導きをいただきながら歩んでいきたいと願っています。しかし私たちはあなたの御前において罪を犯すことも多々あり、その一つ一つを思い返しながら悔い改め、また許しをいただいて歩んでいく歩みとなさせてください。何よりも私たちはこの日本という国に生かされています。またキリスト者として歩んでおりますが、信仰者として歩んでいくことは様々な戦いを覚えます。それでもあなたがいつも共にいてくださること、私たちの歩みを導いてくださること感謝いたします。教会もこうして11月の半ばを迎えております。あと1ヶ月半ほどの、で今年が終わろうとしていますが、ここに至るまでの歩みを感謝いたします。先週は子ども祝福式礼拝を持つことができました。また11月のこの後半、そして12月とさまざまな予定がある中にあって、主よ、どうぞ教会の歩みが主によって確かなものとされますように、そして何よりも神様、あなたの素晴らしさを私たちが聖書を通して知りましたが、まだ知らない方々が多くおられます。どうぞあなたのご愛と良き知らせである福音等を届けるためにも、私たち一人一人を、教会を、あなたが器を清め用いてくださって、あなたの宣教の御言葉の担い手として用いてください。世界宣教に携わる方々の上に、今週水曜日には西村宣教師が宣教報告に来られますが、どうぞ主がなさっておられるその御業を共に、お聞きすることができますように、この香川の地におきまして、さまざまな祈りの課題がありますが、一つ一つの諸教会の上に神様がその、届いてくださって、その祈りがあなたに届けられ、主の最善がなされてまいりますように、よろしくお願いいたします。ご高齢の方々の上に、そして子どもたちの上に、また教会のこの礼拝に来られていても体の痛みを覚える方々の上に、そして試練の中にある方々の上には主の慰めと励まし、やめる方々の上には癒しを置いてください。健康の回復の途上にある方々もいらっしゃると思いますから、神様がいつも支えてくださいますように、共に御言葉を開きます。どうぞ主をお語りください。感謝して私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月は歓迎礼拝月間でありました。 そして11月に入ってからは、第一と第二と申命記を2回開いたわけです。そして最後にこのヘブル人への手紙を開きましたのは、9月の21日でありました。その時には、この直前の6章の4節から8節を共に確認したわけです。この箇所は、前回のですね、6章の4節から8節。この箇所は聖書の中で解釈の難しいところといいますか、理解の分かれるところでもあるということをお話ししました。クリスチャンになった人が堕落して信仰を捨ててしまい、救いを失うことがあるという解釈がある一方で、クリスチャンになるということ、救いというのは確かに私たちの信仰、悔い改めと信仰が問われますけれども、救いというのは神様の御業でありますので、神様がなさった御業が途中で変更されることはない。一度救われた人は救いを失うことはないという解釈です。この手紙は、このヘブル人への手紙というタイトルからもわかりますように、ユダヤ人クリスチャンですね。ヘブル人クリスチャンたちに宛てて書かれたものです。この書が書かれた当時、読者のユダヤ人クリスチャンたちは迫害を受けておりました。キリストにある信仰から離れてしまうという危険性があったのであります。すでに救いをいただいたヘブル人クリスチャンたちに向かって、まず語られているのであって、そのテーマは、霊的な成熟であります。彼らはユダヤ人クリスチャンであり、すでにこの恵みによって信仰による救いを受けたにもかかわらず、立法、つまり技による救いに戻ろうとしていた人たちが多くいました。ここに書かれていたことは、霊的な成熟を目指して進もうではないかという勧め、特に6章の1節にはそう書かれているわけです。救いを失った人たちが実際に出ているということが書かれているわけではありません。もしこの警告に耳を傾けないなら、神様の厳しい訓練と、お取り扱いを受けることになる。そして神様の訓練の中には、肉体的な死も含まれるということが直前のこの7節から8節の中で、この自然界のことを用いて説明されていました。土地とか、あるいはこの作物ということであります。実際に8節を見ますと、しかし、こうあります。茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ、最後は焼かれてしまうのですというのは、いわゆるこの肉体的な死のことを指しています。罪を知らされ、罪を理解し、その罪を悔い改めて本当にイエス様が救い主であることを信じては救われ、一度救われた人は永遠に救われているというのが、私ではありだけではありませんけれども、その立場に立つものであります。そして前回、実際的な課題として、信仰から離れるといいますか、教会から離れてしまうということについても考えてみました。私はその時に最後このように申し上げました。私たちは今、現に教会を長らくお休みしている方々のために祈ろうと思います。確かに来なくなってしまった原因は様々です。場合によってはその理由を理解することも必要ですし、あえてそっとしておくことも必要かもしれません。しかし一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった方々が離れているならば、イエス・キリストにしっかりと結ばれ、つながれていることがどれだけ素晴らしいことなのか、大切であるのかをもう一度体験することができるように取りなし、祈って、行きましょう。そして再びイエス・キリストと共に歩むことの幸いを味わうことができるようにお伝えしていきましょうと申し上げました。一節から八節まで勧めと警告が書かれていました。しかしそれだけで終わらないように著者は九節以降、だが愛する者たち と始めて、積極的なことをこの旧説以降書いています。前回の内容を心に留めながら、今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。まず6章の9節をご覧ください。だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。私たちはこのように言っていますが、というのは直前に書いてきた内容を指しています。そして、もっと良いことと救いにつながることが並列的に書かれています。もっと良いこととは、神の御子イエス様を通して与えられる究極的な救いにつながることです。この手紙の著者が受け取り人であるヘブル人クリスチャンたちをどれだけ愛していたかということは、今お読みしました9節の冒頭にある愛する者たちという呼びかけからもわかります。この愛する者たち、アガベという言葉の派生語が使われているわけですね。著者はこれまで6章の前半で、おすすめと、すすめと警告の言葉を書いてきましたが、それは本当の愛から出たものであるからこそ、このように愛する者たちと彼は言いましたし、6章の前半で警告とすすめを書いてきました。ヘブル人クリスチャンたちはすでに確かに救われている人たちでした。彼らは霊的な幼子の状態に留まっていたという現実があります。だからこそ成熟を目指して進もうではありませんかと6章の一節で進められています。著者は彼らの成長と成熟を願って6章の前半で厳しい、ある意味厳しい警告をしてきました。ここで彼らを諦めてしまうのではなく、諦めているわけでもないことを示す必要を感じたがゆえの9節以降の言葉ですね。愛する者たちとあります。私たちは確信していますと、この9章を簡単に要約しますと、主語とこの最後の言葉を言いますと、私たちは確信していますと、このヘブル人の著者は述べました。では彼らはどのような素晴らしい結果、ヘブル人クリスチャンたちは結んだのか、良い実を結んだのかということが、その後の10節に書かれています。10節をご覧ください。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を恐れたり忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。彼らが結んだ救いの結果の素晴らしい実とは、彼らがこの生徒たちに仕えたということですね。生徒というのはクリスチャンたちに仕えてきたということでした。彼らが他のクリスチャンたちに愛を示しましたが、まず神様がどのようなお方であって、どのようなことをなさるのか、むしろここではなさらないのかということが10節前半に書かれています。つまり神様は不公平な方ではないということ。そして神様はクリスチャンたちの働きや愛を決して忘れたりはなさらないということですね。特にヘブル人クリスチャンたちに向かってこの手紙の著者は書きました。確かに彼らにとっては信仰の後退の危険はありましたが、今も使えることによってその信仰というものは働いていました。この後の箇所になりますけれども、10章の32節から36節を実際に開いてお読みしたいと思います。彼らが示した具体的な愛の行動が書かれていますので、お開きください。10章の32節から 36節までをお読みしたいと思います。このようにあります。あなた方は光に照らされた後で苦難との激しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ苦しい目に遭わされ見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたとあります。そしてとても大切なところですけれども、35節36節、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信は大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと書かれています。内容としては深刻なことが書かれています。苦難と激しい戦いに耐えるということ、あるいはこのあざけられ苦しい目に遭わされ見せ物にされることもあった、そのような人たち、このような目に遭った人たちの同志となったとあります。ですからそのことを通して愛を示したわけですね。あるいは牢につながれている人々と共に苦しみを共にしたということです。財産を奪われてもそれを喜んで受け入れた、このような具体的なことが書かれています。考えますと、具体的な愛を示すということはイエス様が弟子たちに与えられた新しい戒めの実践でもありました。開きませんけれども、ヨハネ福音書13章34節にはこうあります。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります、というイエス様のご自身のお言葉です。ここで皆さんとご一緒に考えたいと思います。互いに愛し合うということは皆さんにとってどのようなことを指すでしょうか。どのように言葉を持って説明されるでしょうか。何か漠然としているように思えるかもしれません。やはり互いに愛し合うというのは目に見える形になるものではないかと思います。言葉だけではない、真実が伴うもの、実際に使い合うというのは行動となっていきます。先ほどヘブル書10章32節以降を引用しましたように、相手が経験していることをまるで自分が経験しているような思いになって、同志となって行動することも含むということですね。牢につながれている人々と、たとえ自分は牢につながれていなかったとしても、牢につながれている人々と苦しみを共にするということも、その互いに愛し合うことの一つの具体的な表れかと思います。確かに私たちもクリスチャン同士であったとしても、愛によって使い合うということ、互いに愛し合うこと、互いに使い合うということは簡単なことではありません。自分と気の合う人ならばそれが比較的優しいかもしれませんが、すべての人に対して必ずしもそうできるわけではないということ、そうでない人たちに使えるということは自分の力ではできない、キリストにあって新しく生まれた私たちであったとしても、私たちの性質としてこの苦労しない道、安易な道を求めてそれに歩んでいく傾向があります。しかし神様は私たちが霊的に成長し、クリスチャンとして成熟することができるように、困難なこの道といいますか、困難な問題をあえて あえて置かれることもあるのではないでしょうか。しかし私たちはそれを避けるのではなく、たとえ大きな壁にぶち当たったとしても、神様は最善をなさるお方ですから、それは避けることなく、神様からの知恵と導きをいただきながら、そして助けをいただきながら、そのことに向き合うわけですね。正直に向き合うということです。神様が私たちにそのような問題を私たちの前に置かれるのは、それはむしろ私たちを愛しておられるからであって、私たちがキリスト者として、クリスチャンとして霊的に成熟することを求めておられるからであります。この後、ヘブル書12章を見ていきますと、この、訓練のことが書かれています。懲らしめのことが書かれていますが、それは神様の愛のゆえであるということです。さらには福音書を見ますと、マタイの福音書25章には、後半ですね、イエス様が人の子として栄光を帯びて、この全ての御使いを伴って来られることが書かれています。マタイの福音書25章11節です。そしてそこには全ての国の人々が御前に集められて、人の子であられるイエス様は、この羊飼いが羊をヤギからこのより分けるように彼らをより分けることが書かれています。そして王は右にいる人たち、すなわち天の御国の祝福を受け継ぐ者とされた者たちに向かってこう言われます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、最も小さい者の一人にしたことは私にしたのですと、マタイの福音書25章40節に書かれています。つまりイエス様ご自身、イエス様はご自分を信じる者たちへの愛の技を、このイエス様ご自身に対する愛の技として受け入れてくださるお方であるということです。そしてもう一度、ヘブル書6章の本に話を戻したいと思います。十節後半を注意深く読みますと、こうあります。あなた方は、これまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって、神の皆のために愛を示しましたとあります。これまで生徒たちに仕え、他のクリスチャンたちに仕え、そして今も仕えているというこの事実です。この手紙が書かれた時点でも仕えていたという事実です。そして6章の10節最後に、神の皆のために愛を示しましたと書かれていますように、この手紙の著者が強調していることは、生徒たちに対する愛の奉仕は、神様の皆のために、すなわち神様ご自身に対してなされたものとして、神様に覚えられているということです。それこそが、ヘブル人クリスチャンたちが信仰のこの停滞や後退はあったとしても救われているということの証拠です。行いの動機は神様の栄光が表されること。神様はご自分の恵みと憐れみによって信仰を通して私たちを救ってくださいましたが、それでおしまいではなく、神様が用意しておられる良い行いをするように導かれます。救われた人は、救われた私たちは、その救いが、その人の愛の具体的な行いを通して現れるわけですね。開かなくて結構ですけれども、エペソビテへの手紙、2章10節には、こうあります。実に、私たちは、神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって、作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたとあります。イエス・キリストにあって新しいものとされた私たちは神の作品とされています。そしてその良い行いさえも神様ご自身があらかじめ備えてくださったというこの紛れもない事実、御言葉の素晴らしさを心に受け止めたいと思います。 この手紙の読者、ヘブル人クリスチャンたちは、良い身を、良い行いを結んでいました。神様はそれを決して見過ごしにはなさらず、それを心に留めてくださるお方。ただご覧になってくださるだけではなく、心に留めてくださるということは、私たちにとってそれは大きなことです。誰かが見ていても見ていなくても、誰も評価してくれなくても、神様がご覧になっておられ、神様がそれをご覧になっておられるだけで、評価してくださるだけで、私たちは感謝なことであると思うのです。そして今日の箇所の後半、11節、12節を見ていただきたいと思います。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が、同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。とあります。少し長いですけれども、11節、12節をお読みしました。十分な確信を持ち続けるように、著者は、絶望しています。絶望するというのは強く、熱く願うということです。著者の強い願いは、この手紙の読者が同じ熱心さを示して、ある意味この最後までこの希望について十分な確信を持ち続けてくれることでありました。ですから、持ち続けていないという現実があったからこそ、十分な確信を持ち続けと書かれています。信仰生活において大切なことは何でしょうか。いろいろたくさんあると思います。救われたことで私たちはそのことを感謝しますけれども、それで終わりではないということ。そこに安住するのではなく、それを最後まで持ち続けるということです。すなわち、信仰生活に励むということ。そうでないと場合によっては信仰が後退してしまうことがあるからです。信仰生活に励むと言いますと何か努力を奨励しているように聞こえるかもしれません。何か立法主義的な響きがあるかもしれません。しかし、今朝の内容から考えて、他の手紙の御言葉を引用するならば、このような御言葉が書かれています。テトスへの手紙3章8節には、こうあるわけですね。このことは真実です。私は、あなたがこれらのことを確信を持って語るように願っています。神を信じるようになった人々が、良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであり、人々に有益です。とあります。良い技に励むということ。そして同じ、テトスへの手紙の3章14節には、私たちの仲間も身を結ばないものにならないように差し迫った必要に備えて良い技に励むように教えられなければなりませんと。繰り返してですね、良い技に励むということが書かれています。ですから信仰生活に励むということは何か、一方的な、響きではなくですね、良い技に励むということです。信仰を持ってクリスチャンになり、信仰生活を送る中で、教会から遠ざかってしまう原因についてはいろいろなことがあるということを冒頭に申し上げました。また前回このヘブル書を開いたときに申し上げました。ではどのくらいの割合で教会から離れてしまうのかということですが、厳密な割合は、わかりません。ある統計によりますと、日本伝道会議というものが2013年に第7回の時に行われました。その前にもですね、第6回ということで行われましたけれども、いろいろ選挙ガイドブックですとか CD ロムが出ていますけれども、それを見ますと、日本では教会になって、クリスチャンになってですね、洗礼を受けた人たちの5人のうち、二人は教会を離れてしまうということが述べられています。 現代において便利なツールであるチャット GPT や、グロックなど私は使ったことがありませんので、もしそれで調べるならばもっと厳密なデータが出てくるかもしれません。最近は礼拝するためにこの教会、夜この礼拝堂に行かずに、ネットで礼拝を捧げてそれで済ませるという人たちも増えてきていると言われます。確かにオンラインのメリットもあるわけですね。私たちも LINE のオンラインを用いることもあります。街道が全てではありません。教会は建物や組織ではありませんけれども、街道は神様を礼拝する場所であって、この人と人が直接出会い、祈り合い、使い合うことのできる空間ですね。もちろん神様と私たちの直接的なつながりといいますか、それはどこであってもできるわけですが、主イエス・キリストにある神の家族が一つところに集まって礼拝を捧げ、また主にある兄弟姉妹の交わりを持つことができる、その空間が一つの街道であるわけです。それは別に教会堂であってもビルの一室であってもそれは変わることがありません。聖書から礼拝とは何か、共に集まるということは何かということを考え直す時期に来ているかもしれません。そして12節をもう一度見ていただきたいと思いますが、ここでなぜ怠け者とならずにと書かれているのでしょうか。なぜここでこのようなことが書かれているのか考えたいと思います。それはすぐ前の5章に出てきました11節ですね。11節を見ていただきますと、このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからですとありますように、この10、また6章に戻りますけれども、怠け者とならずにという怠け者と、この5章11節の聞くことに対して鈍くなっているというのは、もともと同じ表現、言葉が使われているわけですね。つまり、11節から分かることは、この手紙の読者の中に、そのように、怠け者となる傾向にあった。つまり、そのような傾向が実際に見られたということです。信仰生活において、消極的になるのではなく、むしろ信仰を貫いて、この11節、失礼しました。12節にありますように、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。そのように励ましています。ですから、ヘブル人への手紙というのは、まさに励ましの手紙、励ましの書と言えます。実際にそのような、人々ですね、この12節の信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちというのは、この後の11章に出てくる、人たちのことを指しています。11章になりますと、信仰によって誰々はこうした、誰々はこうしたというふうに書かれていますが、それらの人たちを指しているわけです。そして、6章の11節から分かることは、私たちには希望が与えられているということ。最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けと、ここにあります。これまで語られてきた成熟とこの希望には深い関係があるということです。つまり成熟を目指して進むということと、私たちに与えられている希望についての十分な確信を持つこととは密接な関係があります。では、希望についての十分な確信を持つことということはどういうことなのか。そして、そのことを少し考えたいと思います。希望についての十分な確信を持つことなしに、成熟を目指して進むことができないということ。そのような密接な関係にあるわけですが、希望とは一体何でしょうか。この後のヘブル書、今6章を開いておりますが、同じ6章の19節、20節を見ていただけますでしょうか。同じ ヘブル書6章の19節と20節です。こうあります。私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。イエスは私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキゼデクの礼に倣って常しえに大祭司となられたのです、とあります。詳しいことは来週ご一緒に開きますけれども、この希望というものはこの手紙の読者たちが幕の内側にまで入っていくことであります。クリスチャンとなったユダヤ人たちに宛てられて書かれていますので、彼らの背景に触れるようにして彼らが分かる形でこの手紙の著者は説明しています。つまりここで言う幕の内側というのは、まさにモーセに示された幕屋の中で最もその奥にある至聖所のことを指しているわけですね。つまり神様の御臨在の場所です。成熟を目指して進もうと言われていますが、実際にどうすればよいのかという素朴な疑問が湧くかもしれません。皆さんはいかがでしょうか。6章の一節で、成熟を目指して進もうではありませんかと書かれていますけど、ではどうしたらよいのかということが素朴な疑問として湧き上がるかと思います。それは私たちがいつも大祭司であられるキリストと共に、あるいはキリストによって至聖所である神様の御臨在に近づくということ、私たちはその場所としての至聖所ではなく、まさにいつでもどこでも神様がおられますので、そこが神様の御臨在の場所になりますけれども、そこに近づき神様との親しい交わりを持ち続けるということですね。この場所に来るときに私たちは共に神様を礼拝し祈り賛美を捧げますから、ここも神様の御臨在の場所ですし、神様と自分という個人的な関係の中にも主が御臨在されるということです。御言葉と聖霊によって生かされ続け、愛を持って実践的に歩むということではないでしょうか。6章の12節の後半に、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちというのは、先ほど申し上げましたようにこの後の11章を指していますが、やがて御国を受け継ぐものとされた私たち、御国に入るために必要なのは忍耐であると先ほど10章に書かれていた通りです。最後になります。私たちは信仰を通して、尊い御救いに預かりました。そして礼拝を通して、集会を通して、また神様とのそれぞれ皆さんの個人的な交わりを通して、どれだけイエス様の恵みと憐れみに、イエス様ご自身が恵みと憐れみに満ちたお方であるかということを知り、深く体験することによって、それは神秘的な体験というよりも、お交わりを通して深く知ることによって、私たちが霊的に成熟されていくということですね。成熟させていただくということ。それは、実は一人ではできないということ。主にある兄弟姉妹、神の家族の中で、私たちは成長させていただくということ。成熟させていただく恵みが与えられているということですね。私たちはもっとさらに深くイエス様を知り、それは知識として知るということよりも、人格的な交わりを通して深められ、その豊かな福音の恵みに預かって、その恵みを深く味わい、その恵みの中に生かされ、成長させていただく信仰生活を共に送らせていただきたいと思います。神様の愛と許しのうちに生かされていくこと、十字架の尊い贖いによって救われた私たち、罪許され、新しい命、永遠の命が与えられ、繰り返されていますように、神の子供とされ、天の御国を受け継ぐものとされたということ。本当にイエス様を信じることによって与えられる立場が どれだけ素晴らしいものであるのか、今申し上げましたように、それらを思い巡らしながら十分な確信を持ち続けつつ、私たちはいつイエス様が再臨されても良いように、心頭内をし目を覚ましながら歩ませていただくわけです。人生の中で、信仰生活の中で思いがけないことも多々あります。家族の中においてもですね、ハプニングが起こることも多々あります。それでも変わることのない神様に目を注ぎ、そして御言葉に目を注ぎ、共に歩ませていただきたいと思っています。11月半ばを迎えました。この11月の後半と、そして今朝ですね、光姉妹がデータを送ってくださいましたように、これからクリスマスの主従会を迎えていく中にあって、私たちは祈り備え、また良き伝道の機会として、家族のために、そして親族や知人友人、関わりのある方々のために取りなし祈っていきたいと思っています。最後にお祈りを持っております。神様、ありがとうございます。私たちは毎週こうして礼拝をするためにこの場に集ってきております。主にある兄弟姉妹が、神の家族が心一つにして礼拝を捧げること、このような素晴らしい、麗しいひとときが与えられていることをありがとうございます。それぞれ近くから、遠くから来られていますけれども、神様がこの場に私たちを招いてくださったこと、私たちは時間も場所も性別して、ある意味意思を持ってこの場に集ってきましたが、尊いイエス・キリストの十字架の贖いによって集められている群れであることを感謝いたします。またこの香川や四国の諸教会、それぞれの群れも神様が愛してやまない群れであります。祈りの課題は尽きることがありませんが、あなたはその一つ一つをご存知です。長らく祈っている祈りの課題もあります。なかなかそれが答えられないという、そのような思いを持つことも多々ありますが、あなたはいつも最善をなしてくださるお方であること、そのことをいつも私たちに覚えさせてください。信仰生活を歩むということは、様々な困難も伴います。それでもあなたはいつも私たちと共におられます。どうぞ私たちの家族を憐れんでください。また親族、友人、知人の上も、の上にも、主のさらなる憐れみが注がれますように。そして、この11月後半と12月と迎えていきます。神様は、この今年も、この時まで、この時期まで、私たちの歩みを確かなものにしてくださったことを、ありがとうございます。お年を重ねておられる方々から小さな子供たちに至るまで、本当に神様、あなたは愛していてくださること、また御言葉を持って私たちの内側を探ってくださること、取り扱ってくださることを感謝いたします。どうぞ、さらなる御言葉と御霊によるお取り扱いを受けながら、教会が主にあって進み、また成熟を目指して、進んでいくことができますように、教会の群れを導いてください。新しい一週間の歩みの上に神様が共に伴ってくださいますように。祈るべき課題はたくさんありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主、やがて来たりともイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。